提供でお送りする今日のお話です。この番組は和歌山県青年層の会の協力でお送りします。さて、今週からは、お話を伺いますのは高野山総寺院のご住職宮田栄明さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、まずは宮田さんのですね、少年時代の話から今日はお伺いしていこうかなというふうに思っておりますけれども、
はい、どうぞ。
栄明少年はお生まれはどこでしたか。
和歌山県の高野山そのものでございます。総寺院で生まれました。
はい、そうなんですか。はい、今いらっしゃる総寺院でお生まれ。
そうです。
じゃあずっと総寺院でいらっしゃったんですか。
そうですけれども、うん、一時10年ほど、小豆島というところに移りました。
あ、なるほど。はい、でもそう考えるともう人生のほとんどが高野山ですね。
そうですね。
で、そのお生まれになった高野山なんですけれども、そうするともう将来は、ご住職になるんだというふうに、そういうふうに言われながら育ったわけなんでしょうか。
いやー、あいにく兄がおりまして、
はい、
兄の方が出来が良かったもんですから、多分あっちがなるだろうと思っておりました。
ほうほう、はい、なのに結果的には、宮田さんがなられたんですね。
うん、ですからその小豆島に参りましたのも、うん、小豆島のお寺の、うん、ご住、まあ、後の住職として、はい、まあ、参りましたんです。
あ、
うん、ただ途中でもって実家といいますか、はい、小屋さんの方の掃除の方に事故がありましてね、
はい、
その再建ということも出てまいりましたので、そして、まあ、その関係を解消しまして、そして、まあ、小屋さんに戻ってきたということになります。
なるほどね。で、幼少時代は小屋さんで過ごされたということですけども、宮田さんは活発な方でしたか。
活発でしたね。いわゆるやんちゃでしたね。
三男でいらっしゃるんだね。
はい、
というともうイメージ的にはやんちゃで、もう飛び回って、ね、両親を困らせてというような。
もうそのままです。はい、もうそれで全部言い尽くされております。
そうなんですか。
はい、
それがこう、将来はということで、おとなしくなったのはいつ頃でしょうか。
おとなしくなったのはつい小豆島行ってからかな。
ということはもうかなり大人になってからと。
もうそうです。もう30も十分超えました。
ああ、なるほど。
そうですね。
で、その幼少の頃、はい、小学校あたりっていうのはどういう生活だったんですか。
今と違いましてね。今から45年前の話ですから。
はい。
もう全然覚醒の感があります。
ああ、高野山自体もかなり変わったでしょうね。
全く違います。というよりも、雰囲気、私のある総寺院の周りは、本中院谷ってこう言いまして、
はい、
高野山の中でも、お大様自身が、お住まいになっておられたり、
はい、
お大様自身が、この、ご家族の、まあ、修行なさっておられた伽藍ですね。
はい。
で、の横ですから、まあ、コアゾーン。まあ、世界さんで言えばコアゾーンになります。
なるほどね。
これは割にそのまま残っておりますですね。だから、小学校であるとか、
うん、
道の様子であるとか、町の生活であるとかというのはもう今は、やはり軍事の、まあ、それはもうどこでも重力が、違ってますね。非常に、まあ、何にもない、
そういうような
時代でもあった
わけですね。はい、ありました。他に目がほとんど行かないような、
いや何にもなかったです。入る時にはラジオしかありませんから、ラジオだってまさにラジオだったんです。テレビはもちろんありません。
あ、そうなんですか。
だってテレビは復旧しましたのは万博日食人か あのあたりでしょ。
そうですね。
ですから私ら子供の頃はもちろんありません。
遊びといえばどういうことだったんですか。
もう山遊びです。
街に回る。
そうです。
っていう資格だったんです。
そうです。
あ、そうですか。
スキーといえば竹切ってきてね、竹切ってきて自分で曲げてね、竹スキーってやつですな。
でも逆にといい時代ですよね。
ああ、いい時代ですね。余計なことはなかったですね。
あ、
まあ今のところは余計なことがいいんでしょうけど。
あ、その子供時代にこう山を降りるっていうのはどんな感覚だったんですか。
私の母親の里が、神戸の三宮。
ええ。
それも、はい。 それも東門街という、
はい、
今でも賑やかなところのすぐ入ったところでして、
はい、
中山手通り1丁目
街の中です
ど、ね、真ん中地の川です、もう楽しかったです。もう行くのがもう楽しみで楽しみで。何が楽しみやってて、あのその頃ね、中華料理店なんてのそんななかったんですよ。まあ、あんまなかったんですよ。
はい、
意外と思って、
うん、
あの屋台がね、ありまして、ね、岩戸もめたのはね、そこでワンタンを食べるのがね、もう何を言うてもそれが楽しみ。
楽しみで、
ね。はい。
食の楽しみもそこで。
この私のこの大きなお腹は、その、あれですね、
努力の結果
という、努力の結果でございますね。
なるほど。でね、今日初めてお会いしたんですが、お名刺をいただきました。
はい。
その名刺というのが、これ杉の木ですか？
そうですね、杉の木を、2枚。
はい。
用意しました、そして真ん中にこれ紙が和紙が入ってるんです。
あ、そうなんですか。
これ和紙が入ってるんです。3枚構造なんです。
じゃあ、あの簡単には
こういうふうに言わないです。これだけこうゆっくりやっていただくと、丸くこうなります。
あ、本当だ。それとお名前のところに点字が入ってますけど、
はい、
これは意味が、
はい、ございます。やはり我々私中学の時に、
はい、
自分で持って展示というものに興味を持って、
はい、
そして道具を買いまして、そして売っておったこともありましてね、
はい、
まあ、途中でね挫折しましたけれども、
はいはい、
それはまあこれを作るときにやはり展示、これ戻りませんの、3枚構造ですけど戻りませんでしょ。
ああ、そうですね。
この特性と、この特性があるんで、
はい、
自分入れようと、これを入れてほしいと、
は
い、いうことをお願いして作ってもらいました。
あ、そうですか。
と言いますのは、やはり、これはお寺の話になりますが、お寺さんは密教ですわ。密教っていうのは全てのものがね、活動しておるというふうに言ってるんですよ。
はい。
全てのもの。だから、この名刺も活動してるんです。
動いてる。
動いてる。もっと動いてますよ、もっとほら。
意味があるっていうのがですね。
食感。
うん、
これ全五色と言いますが、はい、我々物事を考えたり何々するときにですね、全五色ってこういう、
はい、
弦、弦ですね、弦、二、二、絶心ですね、目とか鼻とか耳とか舌とか、はい、あとそれをもう総合で食感ですな、
はい、
その総合的に四季って持ってやるんだけれども、食ですよ、それでもって物事は認識されるんですよ。
なるほどね。そういういろんな感覚がこの名刺の中に入ってるわけなんですね。
そうです
ね。今回はですね、高野山総寺院のご住職宮田栄雄さんにお伺いしておりますけれど、まだまだたくさん面白い話が出てきそうなんで、これから楽しみにしております。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、名刺の北にです。
今度お墓へ建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり中間など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町名泉北峰岩戸町石中館もよろしく。
今日のお話、名泉北峰の提供でお送りしました。提供でお送りする今日のお話です。この番組は和歌山県青年層の会の協力でお送りします。さて今回のシリーズは高野山総寺院のご住職宮田栄雄さんにお話を伺いしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週が第1回ということで幼少時代の話をしていただきました。ともにですね、名刺のお話もあったんですが、この名刺、杉の木でできておりまして、また、お名前のところに点字が入っているということだったんですが、もう一つ特色がありまして、世界遺産高野山という、名前が入っていると同時にこれがこう抜けるようになってるんですね。
そうです。大道、大道ですね。
はい。
小屋さん大道を、まあ、
文字にしました。
はい。
で、これがこう、うまくこう抜きますとですね、はい。大道の形のこの杉の木の
これはブックマークに。
あー、なるほどね。本に挟んで。
そうです。
はいはいはい。いいですね、これね。
そうです。なんか、一つの、
はい、
この役割だけじゃなくて、もう一つ役割を果たしてもらおうと。いうことですね。
なるほどね。これをブックマークに使うことによってですね、高野さんというものも思い出してくれるし、それから宮田さんのお顔も多分、
そうですね、
思い出すでしょうね。
そういう、まあ、仕掛けでございます。
なるほどね。うまくできてます。初めて見ましたよ、こういうの。
あ、そうですか。前はね、ここに違うのがあるんですが、これはもう全部展示だったんです。
本当
に。住所も全部入ってるんですね。
はい。
うん、
なるほどね。じゃあ、ここから進化した分がこの展示とともにですね、ブックマークにも、
これも名刺入れだけじゃなくて、いろんなところでいろんなシーンで使っていただけると。
なるほどね。これ私も切り抜きの絵かなんかこうしようかなっていうふうに思いましたけれどもね。さて、先週は、宮田さんの幼少時代の話を伺いました、はい、しましたけども、確かあの先週の話の中で高野山で生まれ育ったんだけれども、うん、小豆島に行ったというお話がありました、はいはい、これはおいくつの時だったんですか。
34かな4か5だったかな、
うん、よくあのこの時間にお話を伺うあの方だとですね、大体高校卒業された時に外に出られるとか、うん、大学を卒業期にとかっていう話がよくあるんですけども、はい、30中盤というと
これはですね、まあ、私はそのもともと高野山でも普通だと高野山に来るんですね、おいでになるんです。
ああ、はいはい、
そういうおいでになるんです、その場合は若いうちにおいでになりますね、はい、私はあいにくそこでおりますか、
あいにくというか幸運にもというか、
幸運にもというかあいにくというか、おともたというわけじゃないですか、そういうことでおります。それと私どもが生きた時代というのは、あの青年層と言われましても、私はもう中年でも、もじもじ老年に関わりますが、団塊の世代です。
はいはい。
と言いますのは、いわゆるバブルの、国が高度成長です
ね。人口が多い層の世代で
しょう
ね。
それから経済がどんどんどんどん発展していく頃ですね。高野山も同じように発展してまいりまして、それにたくさんの方がお出になってて、
はい、
そしてちょうど私が高等学校の時に、40年前ですが、1150年ですね、
はい、
1150年改装法会というもう大々的な、50年に一遍の法要が、
はい、
あと10年経ちますと高野山またもう一度、
うん、
1200年改装法会
という
のがありますが、それの時でした。ですからもう上下への大騒ぎの最中で、はい、外へなんか行っとる暇はなかった。
なかったという。
もう、よう働きました。
ということは、それが終わった後にということになるん
ですね。そうです、それからですね、やはり、まあ、兄がおりましたから、兄がまあ、帰ってきまして、
はい、
家でいながら、まあ、本山に勤めておりましたですね、そういうのがあったりしまして、そしてまあ時間がまあ過ぎてまいりました
。
で、まあこれを本当に縁談っていうぐらいで縁につながりまして、私の父親のこういう範囲の方で、その1150年の改装法への事務局のですね、お世話をなさっておられた方がちょうど小豆島のお寺のご住職でございまして、その方がまあ老僧で、その方の息子さんにお子さんがいないということで、
はい、
あとこのおということで、うん、その後ということでまあお話しいただきました。それで参りました。
なるほど、
はい、そういうことでございます。
じゃあずっとその年まで高野山にいらっしゃって、
はい、
初めて外へ出ることになる
んですね。そうですね、初めてです。
その時の気分っていうのはどうだったんですか。
いや、鼻が入った気分ですね。
自由の身になったような。
まあ、それもそうですね。魚が先が好きですから、魚が近くにあっていい
し、あります。そうか。
そんなことは思ってこなかったんですけど、本当に、なんてこともなく、やはり違う環境に目を置くっていうのは、皆、日常性から非日常、まあ、 そこに住むとなると非日常が日常になってしまうんですが、その時点ではまだ行っておりませんから、一番までの流れの中の非日常性と違う部分を時空間に自分を置くことになりますね。それはそれなりにもう30分超えてましたから、
はい、もう周りっていうのは見えてる、
見えてますから、ね、まあ、うん、どんなことがあるかなんですか、ワクワクワクワク。
あ、そうですか。
はいはい。
じゃあ小豆島のお寺の方では檀家さんもいらっしゃる。
ございました。はい、掃除員の方は檀家はありませんので、まあ、一軒だけ今あるんですが、まあ、ほとんどないに等しいんです。小豆島は少ないながらも40件から50件ぐらいの檀家がございます。は
い、あ、じゃあ地域のとの結びつきっていうのもかなり、
ああ、ございます。ございます、ございます。もう、それはお寺を中心にした、村社会でございましたから、非常にお寺というのを大事にしていただきましたり、
はあはあ、
お寺の住職っていうか、若い、私は若かったですけど、はい、若いもんでも、やはり、それなりの、敬意を払っていただきましてね、私なんかもはるかに人生の先輩である、まあ、校長先生とかそういう方も、まあ、段階でおりましたから、
はい、
非常にありがたいところでした
ね。ね、うん、で縁があって小豆島に行きましたが、うん、小豆島でも結婚されてまた一つの縁ができて
き
たわけですね。そういう楽しい時代だったというのが、
楽しかったですね。もう今思っても楽しいですし、私の子供なんかに至ったら小豆島で生まれましたから、小豆島って言うともうとにかくいいとこだった。
なるほど。
とにかくいいんです
ね。気候もいいですね。
もうとにかくね、いいんですね。
そうですか。
私が小豆島でも、はい、いいな。
いいな。じゃあ、来週はですね、その小豆島からまた高野山に帰ってきた時のお話から始まると思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、します。
今週のシリーズは、高野山掃除人のご住職、宮田英明さんにお話を伺っております。
はい、メイツン北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町メッセン北にへ、岩出町適当館もよろしく。
今日のお話、メッセン北にの提供でお送りしました。